トマベ知識コーチング認定コーチ2人がお送りするぶっとべコーチング、ひらめきのヒントがいっぱい、原高志コーチと渡辺直子コーチがお送りします。それでは本編スタートです。こんにちは、渡辺直子です。
こんにちは、原高志です。
はい、いよいよね、衆議院選挙が始まるっていうことで、はい、皆さんいかがですか？
まだこの収録をしている時というのは、その出揃っている状態ではないのですが、
はい、
うん、なんとですね、皆さん、iPhone をお持ちの方はですね、 iOS アプリでなんと、トマウチ博士の会社のネット選挙で GO というねアプリがリリースされております。
はい、
またその iPhone じゃない人とかパソコンユーザー、 Android の人もね、見えるようにブラウザね、その方でもそのサイトがありますということですね。
あ、そうなんですね、うん、はい、じゃあ他のデバイスでも見れるようになってて、そうです、便利ですね。
うん、ほんでね、今お聞きの方は一回この放送を止めてですね、
はい、
まずダウンロードしてみてくださいっていう。
あ、はい、あ、なるほど。
そして、はい、Android とか PC の人はブラウザを立ち上げてね、
はい、
音声を聞きながらね、
はい、
まあ、みんなで見ていきましょうという、
はい、ネット選挙で GO って検索すればいいんですね。
そうですね、
はい、
では皆さん用意ができたということで、まあトップ画面っていうのがねロゴがあって、それで、まあ、衆議院選挙の2026っていうところはまだ現在は公示前なので、押してもですね出てきませんけども、
はい、
もうすぐにそのいよいよできますんでね、
はい、
そうなったら矢印を押してくださいということでね。で、最寄りのところのねお住まいの地域の関係するその候補の人たちのね経歴とかが見えるので、そこで会う人をね選んでいくことができる。まあこの選挙よりのすごく早いね感じで、まあ何ていうか2週間ぐらいでもう勝負が決まってしまうということなんで、
はい、
今までね選挙に興味がなかった人、うん、何らかの理由で何て言うかな、まあ、忙しいもあるだろうしね、できなかった人というのもね事前投票というのもあるということでね、はい、そしてその今までの人がその、うん、また同じように投票に行かなかった場合というのは、まあ、今までずっとやってた人が地元で強い人が勝ってたもんね、
はい、
うん、でそのものもやっぱ知っとかないと何も始まらないので、
はい、
みんなが分かりやすくその手元とあとネットを使ってその今のその身の回りのその選挙区の状態が分かるようにということで、おそらく博士の方が窮地ピッチで作ってくれたんだと思うね、
はい、いやこれが便利だと思うのはね、今まで、うん、候補者の名前が分かってもどんな人なのかっていうのは一人一人のホームページ探しに行ってそこを読んで、それでまた別の人の読んでっていう風にね、うん、大変だったんですよ、時間かかって、
うん、
はい、テレビとかね新聞とかないから、
うん、
私の場合、うん、ね、でネットでしか見ることができなかったんですけど、うん、これは一箇所にこうやってまとめて、ね、皆さんの経歴とか見れるようになってるっていうのは、うん、すごく助かりますね、
うん、でこの輪を聞いてねイラってねああすごいなと思うと思うんだけど、はい、それを 選挙行かない人とか若い人とかね、教えてあげたらね、手元でその情報入ってくるんで、あ、これまずいぞということになったら言ってくれたらいいなっていうね、
はい、
で見方いこうかね、
はい、
で、まあ、今現在 の、 その選挙前の状態の衆議院とか参議院とかの人のところは今でも見えるんで、は
い、あ、出てますね、国会議員って書いてあって衆議院465ですね、うん、議席すごくいっぱいいますね、うん、はい、
じゃあこの衆議院ところを押すと、
はい、はい、タップします。あ、いっぱい名前が出てきた、あいうえお順ですね、
うん、
はい、
もう分かりやすいのです、この先頭の相沢一郎さんっていうところを押してみましょうかね、
はい、あ、はい
はい、な、詳細情報を見るというのが出た、
は
い、
詳細情報を見るを押してみます、はい、あ、出ました出ました、うん、お名前と、うん、ね、あと経歴基本情報ってなってて、いっぱいなんか書いてある、で政策スタンスって書いてあって、
うん、
あら、その下になんか、え、問題スキャンダルって、
うん、
え、
うんうん、
あら、
で最後に、
はい、
その支援団体点献金っていうね、
はい、
一応4つに分かれて書いてくれる、
はい、あ、
ね、
はい、そうですね、あの、うん、公表されてるものとかいろいろあの公式にあの報道されたものとかそういうのが元になってるんでしょうね。
そうなんです。で、そのまあ、あのぶっ飛びコーチングの私はですね、この、
はい、
岡山のところのこの選挙区なんですね。
あ、
うん、
はい、
で、まあ、この人はですね、そのもうずっとその、まあ、受かり続けるパターンの人で、まあ、新しい動く人がいても跳ね返してしまうぐらいだね。
あ、そうなんですか、
う
ん、
まあ、そういう ふうな人なんだけど、まあ、改めてまあ確認していくと、はい、まあ、経歴っていうのは学歴とか職歴とか、ね、
はい、
どんなことの場所にいたかで、政策スタンスって言ったらこの人の場合だと、うん、憲法改正 とかのところで、特に憲法9条のね、それの自衛隊を明記を支持してるとかね、
はい、
あとはそうだね、原発ね、
はい、
のはこれは原子力発電のことね、
はい、
うん、それをなんていうかな、してるかどうかって言ったら、うん、はい、これは具体的なことは言ってないっていうことね。
あ、なるほど、はい、
で安全保障というところで言うと、その、はい、自衛隊の憲法明記の指示から安全保障強化派と位置づけられると、
はい、
ね、あとは、まあ、外交政策の専門テーマとし外務副大臣とか衆議院外務委員長を歴任して中国インドと対応して、その強い経済地域の社会の構築をしようととかね、まあ書いているのね、はい、でこれが多分全部のその候補者が出た時にこういうのも出てくるのね。
はい、あ、うん、見やすくていいですね。
ほんといいでしょうこれね、
はい、
で、まあ、問題になるのが政治献金とかその、まあ、いろんな政治家特有のブラックなとこがあるじゃない。
はい、うん、どんな人物か知りたいところですよね、
うん、で、まあ、この人の場合はそのなんていうかな、なんかまあこう女性が好きなみたいな感じだね、これね女性問題がある感じで
なんか書いてありますね、はい、
すごいねこの人ね。でもこれすごい有名な話なのね、この地元岡山の中では。
はい、
うん、で人によったらさ、その、まあ、女性問題があっても、はい、その国会議員として、
はい、
その国のためにそう政治をちゃんとしてるたら問題ないっていう、ね、そういう見方もあるんだけど、 いやこの人の場合はそのなんていうかなしてないかもねっていう人もいるよね。うん、僕はねやっぱり、どうだろうね、まあちょっと行き過ぎてるとは思うね、この内容を見ると。
はい、
でなんでこんな人をさそんなやる入れるのかな岡山の人はって思うよね。
はい、
まあ、結局多分下の方に書いてるけども、やっぱり献金とかそういう風なんで、その地域 の、 その企業さんもそのまあ恩恵があるんでしょうねということが見えると。でまあ、今度一番下のその人支援してる団体ですね。
はい、
まあこれも、まあ、まあ献金があったかなみたいな。でもまあまあその問題になったね、あの中にはいなかったのかなみたいな感じかなっていう、ことなんですが、まあこれがですね、まあ今こうあ行のね最初でいいテーマなんで、今これ聞いてる人がね見て判断することだから、あとこんな感じで多分、見えてなかった人も、その報道レベルであったことを書いてくれてるので、
はい、
なんとなく分かるでしょうという、
はい、イメージできますよね。はい、
で各ね自分の地域の人のことをね、なんていうかな、出揃った後は全部見れるん でこれだったら、はい、まあ1人1分から2分で見れば、まあ、5人いても10人いてもねそんな大して時間かからないから、
はい、
中だったらその人の政策がねいいなと思うとこ入れればいいかなと思う。はい、
そうですよね、隙間時間にねちょっとずつ見て、全員のきちんと見ておいてって、でそこから自分で決めればいいですよね。
でまたこれからその2週間始まって、まあ、その始まった時に気づいてほしいのが、そのどこ の、 そのアメリカでもそうだし日本でもそうなんだけど、そのネット特に SNS からこう情報が入ってくるっていうのは、要はこう特性上ね、ネットのね最初に見たその情報いうのがものすごくこう頭の中に入っちゃうんでね。でそれが分かってて、そのまあ A さんと B さんといた時に、まあ自分が受かりたいから、その、まあ、今だったら AI 画像とかその動画とか使って、そのまあ偽情報を刷り込もうとしてくる手法が多分あると思うのね。ワクチンの時思ったらいいんだけど、ワクチンはがいいっていうその人もいたし、ワクチンが悪いよっていう人もいたり、ワクチン打たないともうひどいことになるよとか、いやいやそれでもその考えた方がいいよとかっていう人あったじゃん、情報がね。でそれもどっちもどっちなんだけど、そのじゃあ目的はなんでその人たちはそういうふうにするのって言ったら、でその背後にはワクチンが打たしたい人っていうのの息がかかった人がバックにいてて、
はい、
その指示でそのみんなの頭をハッキングするために、でみんながそれが、まあ、10人それを見てたら、10人の中でそれ話したらもう完全に一致してそうだよねってなるじゃんか。
はい、
でそういうふうな風習で大衆を動かすっていうか、そういう手法なんだよね。だけど今回みたいにこの始まる前とか このアプリでこの政治の時にそれされたらまたなるんでね。だから先生ね、やっぱこう、日本もだけど世界もだけど、やっぱこうちゃんとなってほしいっていうので早急に多分作ったんですね。
はい、
で、これは絶対ダメだよっていうのは一応言っときたいのが、今台湾有事とかっていうのもその大変なんだよね。
はい、
こちらのそのニュースには出ないけどもというね。でこの状態で憲法9条をやっちゃうとドタバタでそれ変えてしまうとですね、まあ昔の状態の日本のその徴兵でスタートみたいなとこにつながりやすい。だからそのそういう憲法とかそんなの変えるんだったら落ち着いた時にしないとい ろいろ議論できないでしょ。だからそれがあるのでそのバリバリこう推進してる人はきペケですねということね。でこれ一番重要で、で過去の事例とか見ていくとコロナワクチンを推進した人ね、 K から始まる人とかいたよね。あと全然うまいこといかないそのシステム上もいかないのにマイナンバーを押した人ね。あと本来博打なのにその カジノを推進しているような人、これ本当よくないよね。本来博打なんだからね。
はい、
でそんなのも含めてあともう一つあるとしたら、何がかんでも CO2 削減みたいな感じ、それは SDGs を推進した人ね。あと近年で言うと LGBT とかいうやつね。
はい、
何なのそれっていうのをそのする人ね。でこういった人っていうのは要はダボス会議だね。まあソーラーパネル推進もそうなんだけど、結局そのそういうところで教わったことをその国民に推したんだよね。もしかしたら自分はその海外のね、例えば中国とかLINE を推進とかね、本来だったらそういうふうな脆弱性のあるそういうものをその国民と関係するそのもので推進するべきではないのに、まあお願いしますよって言ったらそうやっちゃうような人っていうのはペケだねってことね。あとまあそういうことをこうなんていうかな、外したような人だよね。ここはもうこれが入ってるような人はダメというレベルね。で、まあ、キャリアだね。でそこをこう見るポイントとしていくと、まあ世襲っていうのはいるやんか、
はい、
同じ名字のおじいちゃんとお父さんとその息子みたいなパターンね。
はい、
でもそれもあんま良くないのは良くないよね、本当本来はね。
はいはい、
だけどその多いからそれを外すってなるともう選択肢がまた
そこはねまた数が少なくなっちゃいますね。
うん、でもいいからそのなんていうかな、なるべくその外資国外の企業と関わりがない人が丸一だね。
はい、
でその続きで丸二としたら、 経歴のところで留学経験がどうのこうのとかね、
はい、
あと要はその大企業からの出身とかね、
はい、
そういう風なんで政治家になりましたっていう人もちょっとどうかなっていう、要は戦略的に入ってきてる場合があるでしょ。
ああ、なるほど。
まあ、要するにその外国の資本にお世話になった人ってことね、
はい、
そういう人はもう関係が必ずもうあるから、それも投票しないリストに入るね。で4番目は最近ダモス会議あったと思うし、前もずっとあ、はい、もう前にあるんだけど、
はい、
そのダボス会議っていうところに行ってきたぜっていう、てかそれを鼻にかけて自慢するようなやつ
ありますよね。 SNS で投稿してるような人、はい、
あれはそのなんていうの、そのそんな自慢することじゃないよね。国のその政治家がそんなにょこにょこにょこにょこ言って、こうそういうなんか変なところのやつにすり込まれて、でまあ、結局、中国やその他外国から、利益の共有あるよ言うて、こう裏でこうしといて、その、それを推進するっていうやつな。でそういうやつっていうのはもうスーパー論外なんで、そいつはペゲですということね。あとはこのね、今話したそのなんていうかな、もう絶対にダメっていうそのリスト外で、自分のしたい政策と、してほしい政策か、その人がしたいやつ、それが一致して、その、5年後10年後20年後で今赤ちゃんの人がさ困らないようにって思うようなその政策をする人に入れてあげてほしいよね。若い人だったらさ、選挙ってもう無関係とかね、多いじゃない、
はい、仕事だからとかって、日曜日仕事なんですよって聞くけど、でも前の日とかね、期日前投票ってあるから、ね、そういうので行ってもいいですよね。
いや僕もね、そうは言ったって20歳とか30ぐらいでもさ、はい、そんなんなんでそんなんさ、その月から金まではそのサラリーマンの仕事でしょ、
はい、
で土曜日曜だったらさ好きなさ魚釣り行った方がいいに決まってるじゃんって。
おー、そうだったんですか。
ほんで免許ね、そんなんで休んで、そのなんていうかな、わざと釣りを中止にしてさ、選挙なんか行ってられるかって思ってたよ。
そうなんですか、あら全然もう180度変わっちゃいましたね、コーチになって、
コーチになったらいろんな情報が目に入ってくるというか、トマビ式コーチングの特徴ではあるんだけど、そのゴール設定するでしょ、
はい、
でその中にはその若い時を考えたことがなかった社会に対する貢献っていうかね、はい、そのゴールがあるじゃん、
はい、
でそうなったら地域から県とかね、で国とかねって、やっぱそうなっていくと、ラスがオープンして、その、頭の中 のネットワークだよね。でそれがやっぱり気になるわけよ、若い時はもう趣味とか、職業とか恋愛とかのゴールしかないので、もう3つだけでも毎週毎年回ってる感じなんだよね、
はい、
でその僕は昭和だからね、その時の時代はそれで良かったのよ、
はい、
なんていうかな、戦争もないし、日本が関係するね、
はい、
で、その物価の高騰もそんなないしね、なんか もうまあ良き時代って言ったら良き時代だったから、あの考えなくてよかったの。
それはありますよね、うんうん、もう誰かがなんかうまいことやってくれるみたいな、それでもどんどん成長していく世の中だったみたいなのがありましたもんね、うん、
だから今はそのもう全然違う、こう戦争に対する危機でしょ、
はい、
でそのなんていうかな、コロナワクチンもあったよね、
はい、
でいろんな情報っていうのも精査せんといけんし、嘘ばっかりしてくるやつが多いしね、
はい、
でそんなんで真に受けてたら、あのなんていうかな、もうその自分の周りも騙されるじゃん、
はい
ね、だからその昔に昔はそのまあそんな悪いやつがそんな極悪みたいなのがなかったんだけど、今はあるんだよね。だからその早急にこの選挙もこのものも真面目に考えながらやらないと、無関心の人が多かって、でその無関心の人がえそうだったのっていう時にはその法律が決まってたとかね、
はい、
なっちゃうので、早くこう目を覚まさないといけないわけよね、
はい、
でさすがにこのワクチンの後だから、まあ、こういうの関心に持ってくれると思うんだけど、うん、でもできなかった場合はちょっと、今回はその憲法に関することになったら、その人たちがこの病気でこう苦しむレベルと違うからね。だからうん、まあお友達とかね、その選挙行くのって聞いた時に、まあなんか言い訳言うとするでしょう、
はい、
ね、そんな人だったらまずこのアプリ見せてあげてね、
はい、そうですよね、見せてあげるといいですよね、こういう風に全部見れるんだよって、
うん、僕が今さっき言ったね、その絶対ダメなリス、こいつはペケだっていうやつね、そういうのはもう教えてあげてもいいし、で仲良かったりもうその目の前でその人の iPhone を奪ってアップロードしてもいいんじゃないかなっていう、もうそのレベルだと思う、
はい、奪ってってやってあげるよっていう、そういう意味ですね、
そう大人でもそうだよ、
はい、
なんか町の人にね、知らない人にこんないい色あるよみたいな、
はい、やばいやばい、知らない人大丈夫ですか、
これただなんで、であとハッキングもないんで大丈夫ですよ言って、
はい、
うん、でいやまあコーチングをすればいいんだけど、だからなんていうかな、分からないものが分かるようにならないとダメなんだよまず、
はい、
うん、それが分からないとその、うん、物事に対してその、なんていうかな、構造で捉えることができないから、
はい、
解決できないからね。でこの政治の問題とかいうのもその構造理解のために、まあ、今回一発でその変わることはないけど、ね、若い人がもうやっぱりやめたってなったらかわいそうじゃんか、
はい、
なあ、うん、だからそういう風な面もあるし、いいと思った人は応援してあげてほしいよね、
はい、うん、
まあ、今回のお話はね、まあ、こんなこの真面目な話なんですけどね、うん、番組の方にね、お便りの中で最近こう春なので、まあ、コーチング考えてますっていう人もやっぱり前向きな人多いのよ。
あ、そうですね、はい、
時代の転機っていうのはそのまあ、こうもういい話じゃないんだけどね、やっぱ気づく人っていうのは先に気づいて、その必要があるからそういうふうにやっぱ思えるのね。で もう手前味噌じゃないけども、そのトマビ知識コーチング、その開発者の玉部知秀人博士のやってることを見たら、すごい超えてしまってて、そんなの分かってくるかと思うんだけど、本当人間の中もの中のその脳もね、育てていくと、その今の生成 AI なんかよりもはるかにすごいことできるんだよね。
いや本当そうなんですよ、うん、実はねそうなんですよ、うん、はい、
これね、その本読んだり YouTube とかだったら先生言わないからね、あれだけど、まあその、まあ、費用で言ったら、まあ軽自動車1台買うよりか安いからね
車と比較、はい、
だってそうじゃない、
は
い、
確かに、はい、
軽自動車とかそういう自動車系のものを買ってもさ、まあ長く乗っても10年ね、でそういういいやつ、そのなんか、はい、本当モードがいいやつだったら、ヴィンテージのそのね、そのポルシェみたいに長持ちするけど、今の車そんなないね、iPhone みたいな感じやんか、なんかアップデートに耐えきれませんみたいな感じでね、んでなんかこう消耗品のバッテリーがなくなったから、まあ、次はなんかストレージを上げるのとあれで、結局そこで15万ぐらい払うんでしょみんな。
そう、また新しいの買いますよね
、はい、ねえ、だったらもうそれってさ、まあ、その iPhone だけで終わらんじゃん、
はい、
パソコンも同じでしょ、
そう、
これ
そうそう、うん、ね、揃えて買っちゃいますもんね、はい、
で一方、はい、トマベ知識コーチングいうのはそこからこうまあラスが開いてですね、
はい、
まあ、いろんなことが分かるようになって、
はい、
うん、まあ、なるべく早く始めた方がいいんだけど、
そうですよね、うん、もうiPhone のね OS みたいに脳の OS が自然と書き換わってるみたいなね、もう相当理解のプログラムがインストールされるみたいな、そんな感じですよね、
うんうん、なのでね、まあ、気軽にですね、問い合わせていただいたり、あとまあ、
はい、
トマビ知識認定コーチ検索サイトっていうのもあるんでね、
はい、
このネットで Go アプリみたいなね、感じで地域の人 そのどんな人がいるのかなっていうのもできるから、
あ、そうです、公式ホームページからね、皆さん見れるんですよ、そこでね、ご自身に合いそうなコーチ探していただいて連絡取ってみるといいですよね、
うん、で、まあ、ぶっ飛びコーチングの方に相談してくれてね、で、まあね、僕たち そのところまで来てくれたらいいんだけど、
はい、
一番はね、多少旅費がかかっても来てもらった方がいいんだけど、いやいやちょっとっていう風になったら、その私 そのお住まいの都道府県の近所でなんかいい人いませんかとかって言ってくれたら紹介もするからね、
はい、
うん、だから気軽にこの春ね、もう雪解けを待たずに準備していただいたらと思います。
いや本当そうですね、もう雪の下の方でもうね、もうこう、うん、新しい若葉がこう芽が出そうになっている、うん、そこがチャンスなのでね、
うん、だからこう時代とも共にその激動ではあるがね、はい、自分のその頭の中のその脳みそをね、やっぱアップデートというかね、 OS 変更みたいなレベルになってくるから、
はい、
うん、この時がね良い時 と思います。
そうです、もう激動になるかもしれない2026年、はい、ね、そうやって安心して迎えていきたいですね、
うん、何があっても大丈夫なマインドをね。
はい、そうです、
うん、本日のお話はまあこれで終わるんですが、まあ、何かあったらメールの方、ね、番組の問い合わせ、うん、ホームページの問い合わせ、まあ、いろんな方法あるので連絡していただけたらと思います。本日もありがとうございました。
ありがとうございました。トマベ知識コーチング、認定コーチ2人がお送りするぶっとべコーチング、今日のお話はいかがでしたか？ひらめきのヒント見つかりましたか？質問のある方は説明書きにあるメールアドレスにどうぞ。では次回もお楽しみに。